エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
パリオリンピックが絶賛開催中の昨今でございますけれども。
ああ。
最近いかがお過ごしですか？
ねえ、前回ユニフォームを変えた方がいいと言いましたけど、まあまあそんなに変わってないなと思って見てますけども。
はい。
まあ、パリはそんなじゃないのかな？日本ほど暑くはないんでしょうけど、やっぱ暑いだと思うんですけど。
そうですね。まあでも最高で30何度ぐらいまで行くらしいですよ。
いや、まあまだ、まあまあそうか。ね、それだと暑いわけですよね。普通のオリンピックとしてはね。
まあ夏はね。
だけどまあ日本とは桁が違うなと思うんですけど、もう
桁は違わないけどね。
桁は一緒か。300度とかではない。だいぶね、感覚が違うと思うんですけどね。その、はい、受ける感覚がだいぶ、今の日本とちょっと違うんですけど、日本のその暑さって、ここまで来ると結局いろんなものの基準が変わるなと思っていて、
うん、あ、なるほど、
ちょっと思ったのが、車が高級車の、うん、象徴は涼しさだってなるんじゃないかと思って。
ああ、安全とか、音が静かとかそういうことじゃなく。
よりも先に涼しいっていうアピールが必要だよね。
隙間が少ないって。
いや、結構普通の車は涼しくならない気がしてるよ、あの暑さは。
そうだね。
レベルが違う。
虫風呂だからね。
だから、まあ、それこそ昔の車なんかもうアウトだと思いますし、結構最新の車だったとしても、うん、あ、対応がそんなできてない気がするので、だから、今後はなんだろう、カタログとかにも涼しさを一面にこう出してくる可能性がある。冷蔵庫のこれは CM なのかっていう。
ああ、そうね。だから、無駄にでかい車が最近多いじゃないですか。
ああ、そうするとちょっと、よりね。
あれは室内環境のためだとは思うんですけど、うん、それをちょっと縮めてでも断熱材を入れた方がいいだろうね。
とかね。何を快適と考えるかが変わってくるから
さ。ほら、サンルーフっていうか、
はいはいはい、
天井がガラス張りみたいな車はもうなくなってくでしょうね。う
ん、暑いだろうね。
うん。
だから、窓は小さく。
ああ。そうね。もう UV カットはデフォルトですよね。
てか、窓全部し、なんだよ、なくして、カメラで見るっていう、この戦車みたいなさ、ね、軍用車みたいな。暗いなーっていう車内が。
そこまで行くともう走るクール便だもんね。
うん。いや、でも。だってほら、日焼けとかさ、いろいろまあ気に、ね、なるでしょうし、UV もそうだし、じゃあもうさと。
そうね。
うん。真っ暗。
真っ暗にするね。てかまあそこまで行くんだったらもう自分で運転させないでくれと思うよね。
ああ、だからやっぱそう、自動運転と絡めば別に窓はいらないわけだから。
そうですね。
ああ。
うん、車窓の景色とかそういうのに興味がなければ。
それはもう取り込んだ、何ですか、カメラ画像をスクリーンに映し出すことで。
ああ。
仮想現実だけどっていう。
まあね、やろうと思えば、まあ熱海を走っててもハワイの風景みたいなね。
できるよね。
うんうん、何が面白いんだろうっていう気がするけど
動く VR ゴーグルみたいな感じだけどいいのかっていうね。
そうだね。うん。なんかちょっとマジックミラー顔っぽいなっていう。うん、
あ、いいね。壁紙変えるとマジックミラー号にできるとかいいね。
ああ、そうね。てか、なんか高級車で、投射型のスクリーンがあるようなのは見たことがある気がするけど。
まあ、だんだんそうなってくんでしょ、そうね。
ねえ、なるだろうけどね。
それはいいね。まるで、俺がマジックミラー号のオーナーっぽいみたいな。仮想現実。
そうね。だまあ、それは青空の壁紙を貼ってるだけですよね。うん。
まあでも、ちょっとだからもう考え方がね、やっぱちょっと変わってくるのかなって思う暑さでしたね。
そうです
ね。暑さですね、まだね。
そうだよね。最近思ったのは、昔から言われている、午前中の涼しいうちにっていうのはもう神話になったなっていう。
無理だよ。だって、いや、夜中だって暑いんだから、あんまり関係ないでしょ、だから。
関係ないですよ。明るさはね。だって、午前8時で30度超えてますみたいなの普通じゃないですか。
だから、打ち水とかももはやって感じだよね。
そうだね、うん。かなり断続的に打ち水ってかないと無理ですよね。
そうだよね。だからもう、何ですか、雪国のさ、融雪道路みたいなのも常に出してるぐらいじゃなきゃあんな無理でしょうと。
ああ、そうだね。
うん。いや、だからちょっとその、夕涼みなんてないからね。
ああ、ね、そうだね。夕涼みって言葉もないね、確かに。うん。一日中暑い。
だから、ちょっ とね、いろんなサービスも変わるし、いろんなもののだから売り方とかアピールの仕方とかがだから変わるよね。
ああ、そうですよね。うん、まあこれだからゲリラ豪雨とかは増えてるけど、年間降水量とかで見ると実際は日本の降水量減ってるらしいんですよね。
ああ、うん、もうしとしと雨じゃないもんね。
そうだ、一気にガーンと降るけど、昔みたいに梅雨みたいなさ、
うん、
長く降る雨みたいのが減ってきてるらしいんですよね。
だまあ昔で言うだからね、あれでね、アジアはもうほらスコールだから。と別にちょっと我慢すれば大丈夫なんですみたいなさ、うん、
ああ
そんな世界
でもそれじゃ米が育たないんですよね。
ねえ、
うん、主食が変わる可能性がありますよ。
ピタとかに。なぜか
なぜかね、うん、おにぎりの代わりにどうだろうかっていう、うん、中に物を入れられるっていう点では同じなんじゃないかみたいな。
うん、ねえ、
でもねカラッとしてくると最悪小麦が主食にっていうことはあり得るよね。
そうね。だから、その、米作できる場所が変わってくるんだろうからね。
ねえ。今、米不足ですしね。
そう。だから、そうなんだ。新潟のね、魚沼さんが美味しくなくなるかもしれないわけですよ。
そうですよ。
やっぱロシア産だな、みたいな。
そうね。ギリ今北海道ですけど。
ああ、ね。まあわかんない。北極とかを開発しに行くかな。稲作で。
ああ、北極はさすがにね、ペンギンが生きてるところでは米は育たないですよね。
いや、だけど、品種改良ですよ、品種改良。あ、まあ、月は、ね、ちょっと、月とかにやっぱあれだよね、ファームを作んなきゃダメだよね、こう、なんか、
あ
広大な。
それはオデッセイですよね。
ね、うん、そういう時代ですよね。
ジャガイモを育てる。うん。やっぱ一番の問題は水だからね。
水がないとできないもんね。海水で育つとことか、
ね、ああ、それもでも、研究はしてますよね。
すごい。
ちょっとぐらいの塩水は平気みたいなのありますよ。
もう、ね、ふりかけいらないなっていう。
ほんのり塩味だなっていう。
いい感じだなっていう。
あらかじめね。
それ、いいんじゃない結構。
なんだっけアイスプラントだっけか葉っぱに。
あるあるある。
うん、塩を溜め込むんで、ちょっとほんのりしょっぱいみたいな草はあるよね。
だから同じような感じでさ、ね、塩かけちゃいましたみたいな商品が。塩分出ちゃいましたかもしれないけど。
ああ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
7月18日、朝日新聞。ピザの出前で訴訟。
うん。
クリスマスパーティーのためにピザの出前を頼んだら52分も遅れて精神的な苦痛を受けた。京都の男性がそう訴えてピザ屋の運営法人に10万円の慰謝料を求めた裁判の判決で、大阪高裁は18日、一審と同様に男性の請求を退けました、
うん。
男性にはピザ代が返金されていて、それを超えた精神的損害は考えられないと判断したということです。
うん、
運営法人はピザールなどを展開するフォーシーズです。男性は、ピザが時間通りに配達されることを前提に、他の献立を整えたり、仲間が集まったりすると主張。また、時間通りに配達することをウェブサイトで強調していた店側は、支配の影響の大きさを十分に理解できていたと訴えました。
うん、
その上で、30分程度が社会通念上の支配として我慢できる限度だとして賠償を求めていました。これに対し、高裁は、宅配ピザの注文は財産上の取引行為で、返金でも補えないような精神的な損害は観念できないと指摘しました。
うん、
さらに、仮に観念し得るとしても、特段の事情がない限り、財産上の損害が補填できれば十分だとも言及。今回は、男性側にピザ代が返金されていることから請求を退けた一審京都地裁判決を不服とした男性の控訴には理由がないと結論付けたということです。
なるほどね。
ピザ訴訟ね。
でもさ、55分で結局お金返してもらって食べれないかったら、どうなんですかね。まあ、食べて、プラスお金ももらってんのか。
ああ、どっちだろうね。ちょっと詳しく調べてないけど、
うん、
こういう場合は大体お金だけ戻ってくる感じですよね。
だとすると、プラスアルファがないと確かに55分の空腹っていうさ。 それは、だって、戻っただけだもんね、お金、払わずに済みました、だと
する。そうですよね。カレー作ったのにご飯炊いてなかったみたいな感じになる。
うん、そうだよ、そうそうそう。うん、
メインがない。
いや、そこ、いや、社会通念上っていうのはさ、変わるからさ。
あ、なるほど。
今の時代、55分って結構な時間ですよってなるもんね。
ああ、そうね。
アマゾンが、はい、なんかたまに言う、あと7、なんかあと10分で頼めば、なんかもう明日の朝来んのみたいなのあるじゃないですか。
ありますよね。うん、プライム会員ならみたいな。
そうそうだ。その時代感覚に合わせると、
うん、
確かに結構、まあ、せいぜい 1.5 キロぐらいのあの店舗からってなると。
あ、なるほどね。
もしかするとね。
そうだね。だから今回ピザーラですから、うん、どの店舗から来るかは分かってるわけで、
うん、
そこから逆算して考えると、だいたいこれぐらいだろうっていう想定はあるわけですよね。
いや、55分遅れたってことは、55分でも届いてないってことですよね。だから、例えば、普通30分かかりますとか、言ってるのプラス55分ってことでしょ
う。そうですね。あ、55じゃなくて52分か。30分プラス52分ですね。
それは1時間半じゃないですか。いや、それ怒る気がするなぁ、みたいな。
そうね。まあでもクリスマスなんですよね。
まあだから、それはね、確かにあ、そうそうそう。クリスマスは基本遅れるってか、時間を多めに言うべきだよね。確かにね。
そうだね。
ああ、そうかそうか。うん、だから、30分で行けますって言っちゃうとさ、それは確かにちょっと、だからお宅に頼んだのにってなるよね。
そう
だね。他はみんな時間かかるって言ってっから。
うん。うん、当然、最近は全部ウェブで注文ですから、
うん、
混雑があらかじめ予想される日は、この日は30分で届かないですよっていう風に書いた方がいいだろうね。
ねえ。多分今、結構そういうのってほら、デジタルで、ねえ、今、こう、入ってきてる注文と出てくるので、どんどん増えてくじゃないですか、その待ち時間みたいな、想定待ち時間みたいなのが計算されて。それの割に30分って、もし書いてあったら確かにちょっと
そうね、
落ち度はあんじゃないのって気はするけどね。ねえ、
お詫びにポテトの一つもつけろと。
うん、まあ、そのポテトは1時間後なんですけども、今あげてると。
往復だ。
お前の店はそういうことやってから遅いんだろう。
効率が悪い。
そうそう。
タレコミいただきました。リウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月23日、J キャストニュース。小学生に声掛け。首から水筒をかけたら危ないぞ。福岡県内で小学生が男性からこう声をかけられる事案が7月16日に発生し、防犯メールで注意を喚起しました。地元紙の西日本新聞がこの事案を報じると SNS で拡散され、男性の発言だけを見ると最もだとして注意してくれたいい人なのではないかといった声も上がりました。
うん、
子供が首から水筒をかける行為は消費者庁も注意を呼びかける危険な行為です。福岡県警生活安全総務課の担当者は、実際には男性は小学生らに首から水筒をかけたら危ないぞと声をかけた後もしつこく話しかけたと説明。さらに防犯メールには記載されていませんでしたが、男性は閉じた状態の傘を持っていて、そこには大量のお菓子がはみ出るほど詰め込まれていたということです。小学生らは危険を感じ隙を見て逃げたということです。小学生らは男性が何を言ってるかが分からず言葉として覚えていましたが、首から水筒をかけたら危ないぞとの発言だったこと、メールの文字数制限などもあって防犯メールに記載されたのがこの言葉になったと話しています。この言葉だけを見るとそこまでおかしくないかもしれないという認識を与えてしまったかもしれませんが、状況を伺って不審者だろうということで警察としてはメールを配信した次第だと語っているということです。
一番まともなとこだけ取ったってことだ
ね。ああ、そう。まあだから、うん。声かけだったんで、声かけた部分を、まあ切り取った形になってる。
まあ、それはだからあれだよね。あ、もう別に、だからあれでしょ、なんか、意味不明な言葉を言いながら、お菓子を大量に持っていただったら、
あ、
みんな OK だったんでしょ、納得したんですよ、多分。
それは不審だなっていう話に。
で、やっぱ、切り取り方だよね。
そうだね。
うん。
うん。我々も取り上げてますけど、
うん、
まあ大抵、バックグラウンドがあって、不審者として情報が回ってくるわけですから、
そうだね、
うん、あの恐怖を感じなければ通報はしないんですよ、
まあ基本的にね、
そう、
まあでもなんでそのまともなことを一つ言ったのかですけどね、
そうね、それだけは見過ごせなかったんでしょうかね。
ああ、
う
ん、まずそれは言っておくけどもと、
そうだね、
俺は不審者だけれども一、うん、つぐらいまともなことも言うぞと、
うん、ああそうね、うん、その不慮の事故で子供の命が脅かされるのはちょっと見過ごせないんだと、
そう、
それはそうとしてパンツを見せてくれないかみたいな、うん、そういう話になったかもしれないわけですよね。
それとこれは別でしょうと、ね、いう話。確かに、そこは確かに。
ああ、そう、
ね。命は救おう。
命は救いたい。うん。だからパンツは見たいけども、子供が戦争で命を失うみたいなのには涙を流すっていうタイプ。
そうそうそう。いや矛盾してませんよと。うん、
やめろって話ですよね。うん。大事ならやめろですけど。まあ、傘にお菓子が詰まってたのも事情があったかもしんないもんね。
あれでしょ、その、ショッピングバッグはお持ちですかって言われて、ああ、これだよってなったのかもしれない、
ね。ああ、そうね。
うん、袋はいりませんと。
もしかしたら、その、ショッピングバッグ持ってるつもりで家を出たけども、
うん。
レジ行ってみたらなかったと。
そう。
忘れていたんだと。で、たまたま雨上がりだったんで、じゃあこの傘にっていうことで。持って帰ってたって可能性もなくはないですもんね。
新しい持ち帰り方だよね。初めて見たよ。初めて聞きましたよ、
うん。そうだね。お弁当とかは入れられないけども、お菓子だったら持って帰ることぐらいはできるんだ、傘でと。
案外今いいこと聞いたなと思ったもん。
そうだね、うん。最悪の場合はこれが使えるってことが分かったっていう。
そう。
うん、
ねえ、なんか。
だからね、折りたたみ傘はあるけども、レジ袋はないっていう時に。
ああ、そう、そういう場合はカシャッと出してさ。
出して入れとけばいい。
結構、だからおじさんはもしかすると、全部正しいことをしているのかもしれない。
タレコミいただきました。泉水井さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月23日、産経ニュース。片手で食べるゲーマー向けラーメン。
お、
対戦型コンピューターゲームなどを競技として捉える e スポーツの市場を狙って、日本ハムは23日、ゲームをしながら片手で食べられるラーメン、ブーストヌードルを開発したと発表しました。
うん、
27日から大手通販サイトなどで売り出すということです。ゲーム好きの同社の20代若手社員が発案し、長時間ゲームに興じる人向けに約2年間をかけて商品化。片手で簡単に食べられ、食事に近いものが欲しいとのニーズに応えて、こんにゃく麺やチャーシューなどにゼリー状の魚介豚骨スープを絡めたラーメンに仕上げました。容器は自立するスパウトパウチを採用し、120g 入りで価格は660円。常温で保存できるということです。同社にとって e スポーツ向けの商品は初めてで、新市場へのチャレンジと意気込んでいます。一方、スマートフォンの普及により、片手で食べられるワンハンドフードの需要が高まっていて、同社は通勤や旅先への移動中など利用できる場面はゲーム以外にも多いと期待しているということです。
いや、一回休めよって気がするけど。
コントローラーを置けよっていうね。
いやだからさ、プールだって1時間に1回ピーって休憩があるでしょと。
はい、あ、そうですね。
e スポーツも競技なんだから、はい、やっぱそういうの決めないとダメだよね。
そうね。まあ、まあ寝る間も食べる間も惜しんで練習をしたいとかね。
いやそれはね、そうだとしてもダメですと。コンディショニングって意味ではもう目がおかしくなるから。
まあ飯食う間ぐらい休んで画面を見るなっていうことですかね。
もう、とりあえずそれ中毒症状出てるでしょってことだからさ。
もう、ゲーム依存だと。
助長してどうすんだって気がするからね。
これが手放せなくなったらもうその時は依存と言ってもいいかもしれないね。
いや、唯一さ、お腹が減ったからコントローラーを置くとかさ、その、ある意味で最後の砦みたいなところを譲ってどうすんだって気がするもんね。
ああ、人間として。
そこに、サポートしてどうすんだっていう、ちょっと気がしましたね。
ゲームしながら、おちんちんを触るみたいな、うん。最後はゲームしながら寝るですもんね。三大欲求的に。
結果、エンジンに戻ったみたいな感じになっちゃうから。人間は退化したのである。
ああ、何もやめられなかったっていうね。うん、これはあれですよ。パウチになってて、頂点に吸い口がついてるあれですよね。クーリッシュみたいな。
はいはいはい。
で、当然カフェインが入ってますよ。
ダメだろ、カフェイン入りラーメンとか。これ、規制した方がいいと思うんだよね、こういうものはさ。
ここまで来ると。だから、それはさ、売れるかどうかですよ。
ああ。
こういうのはさ、まあ、売れなかったら勝手に衰退するじゃないですか。
まあね。
売れたら、市場が求めてるってことになるわけですよね。
まあ、求めてたとしてもってのはあるよね。なんかね、うん、なんかこう。まあ、カフェインは今結構問題にはなってるからね、その知らず知らずにこういうエナジードリンクで
取りすぎている
とか、言うから、まさかラーメンにって思わなかったら、ね、知らずに取っちゃうしさ。
そうだよね。だってこれ食べて、またエナジードリンクも飲むわけでしょ？
あ、そうそうそう、うん。
取りすぎですよね。
まあちょっとなんか、なんとなくいろいろ、ね、まあ話題作りっていう意味ではいいんでしょうけど、
はい。
まあ、うまいのかっていうのも、
ね。あ、まあでも、魚介豚骨ですから、まあスープ自体は多分ゼリー状で、それに違和感がなければ美味しいとは思うんだよね。
でも、結局これって離乳食ですよね。
ああ、だからそっち方面には多分開発の期待はかかってると思うんだよ。
ああ。
要するにさ、嚥下障害とか食べ飲み込むのが難しいみたいな人に向けても、まあ悪くはないでしょ？
まあそれはいいけど、あえてそれを君たちはっていうことだからね。
ああ、まだ若いのにっていう。
そこ、いやだからそうそうそう、なんか、せっかくね、まだ健康なのにみたいなところが引っかかりますが。
はい。まあでもゲーム好きな人はラーメン好きそうなイメージあるしさ。その人たちがこれをわざわざ選ぶかですよね。
普通に考えたらカレーだと思ったんだけどね。
カレーか。
形からして。カレーは流し込んでもいいけど。
飲むカレーね。
飲むから。スープカテゴリーとも言えなくもないしと。
服もコントローラーも汚れないしと。
そう。ラーメンはどうだろうと。
しかもこんにゃく麺だしね。伸びちゃうからしょうがないんですけど。
まあね、逆にヘルシー志向になるのかな。
カロリーは低いんじゃないですか。
まあちょっと悪ふざけの域だったらいいんですけど、ねえ、これ本当に売れちゃうと、まあいやいやね、そういうね、ゲーム以外の需要もあるよってのはいいと思うんですけど、
はい、
なんかでもなんかさ、これっていわゆる結構依存って結構問題だから、ゲーム会社側とかさ、こういうなんとか側も多分規制、自主規制みたいに入ると思うんですよね。なんか何時間超えると一回なんか止まっちゃうとかさ。
ああ、なるほど。
うん。
その、任天堂なりソニーなりの方で、
ああ、そうそうそう。
何時間連続で動いてると一旦止まるように促されるみたいな。
そう。いや、なんかそういうのもなんか、EU とかでありそうじゃないですか。多分これ EU で発売できないんじゃないかっていう気がしながらね。ワンハンドフードは禁止するってね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月24日、朝日新聞。100円玉ばっかり盗んだ容疑。
お
お。100円玉ばかり約4000枚を盗んだとして、熊本県警熊本南署は24日、66歳と41歳の2人の男を住居侵入と窃盗の疑いで逮捕し発表しました。
うん。
調べでは2人は4月13日の午後11時頃に熊本市のアパートの一室に侵入し、この部屋に住む男性72歳が100円玉貯金をしていた総額約40万円の現金を盗んだ疑いです。容疑者の一人は被害者の男性と仕事で付き合いがあり、部屋を訪ねたこともあったということです。その際、透明の容器に100円玉を貯めているのを目撃していたと署は見ています。二人は容疑を認めていて、お金が欲しかったと話しているということです。約20キロの重さの硬貨入り容器を抱えた姿は防犯カメラに捉えられていました。4000万円もの硬貨はあまりに多すぎてすぐには両替してもらえず、銀行口座に翌日全額入金したことも動かぬ証拠になったということです。
いや
ー。
あれは盗んじゃダメでしょ。
努力の結晶だからね。毎日眺めては頑張るぞっていうタイプの貯金ですもんね。
俺に手をかけてはいけないっていうタイプのやつだからね。
ねえ、コツコツっていうのが目に見えてる。あれを盗むとはっていう。
まあわかんないけどね。いや、3回溜まったんだよ、みたいなね。
ああ。わざわざ両替して詰め込んだんだよね、っていう。ことだったらね、わかんなくはないけど、そんな非効率なことをする意味はないしね。
20キロもやっぱあるんだ。
さすがに4000枚になるとね。
いや、だから使い道としてこれで、
はい、
あの、UFO キャッチャーやりまくればよかったんだよね。
宝刀ね。普段自分ではやんないようなクレーンゲームにガンガン挑戦していくっていう。
そうそうそう。それだったら使い道としてね、合ってるんですけどね。
そうね。あとガチャガチャね。
ああ、これで、あれだって空にできるもんね。そしたらね、ガチャガチャのあれ。
余裕で空にできるよ。うん、
ねえ。でも、より持っていくのが面倒で、面倒で。4000個のとかさ、2000個のガチャって。
ほぼガラクタっていうね。
いやー、やっぱりすぐには両替できないよね。
できないですよ。しかも今手数料取られるでしょ？
じゃあ、あの貯金箱って正しくないね。
ああ、まあ時代が変わっちゃったんですよね。昔は別に良かったんですよ。
使えないんだっていう。
だからまあね、今やるんだったら電子通貨にチャージするとか、
ああ、毎日ちょこちょこ。
そうそう。でもさ、あの、イオン系の店行って、ワオンにチャージしてくださいっつって、じゃらじゃらじゃらじゃら現金を出すっていう。
そうか、扱い勝手悪いな。
悪いね。しかも上限があるね。
いや、なんかあの、なんですかね。やっぱあの、昔って、だから、まあ、現金主義だったから、まあ、そんなこともあるっていうことだったでしょ、うん、みんな結構そういう人もいるから、
はい、
OK だったけど、今あれだもんね。お店もそんなの用意できないもんね。その釣り銭とかね、あんまね。
そうね。
そっか。まあでも、銀行口座に、結局一回入れたと。銀行はじゃあ受け取ってくれたんだ。
うん、あ、そう、だから、まずは両替に行ったんですよ。
うん、
だけど、両替を断られてるんだと思うんですよね。
そうだよね。
で、しょうがないから、全額いきなり入金したっていう感じじゃないですか。
そうか。まあだから、ちょっといいなと思ったのは、コツコツ貯めたものはコツコツ使えってことだね。はい一気には使えないんだっていうこと
ですそうね。一日コーヒー一杯分でっていうことで。
うん、いいことかもしれないなと思ったね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月25日、毎日新聞。投資詐欺被害を相談してさらに詐欺。
ああ。
福岡県警城南署は24日、投資詐欺被害に遭った福岡市内の公務員の男性46歳が、マッチングアプリで知り合った女性名義のアカウントを使用する人物に被害を相談したところ、さらにロマンス詐欺の被害に遭い、現金約40万円を騙し取られたと発表しました。署によると男性は SNS に送られてきたダイレクトメールをきっかけに、女性名義のアカウントを使用する人物とやり取りを始めました。その後、SNS 上で投資を勧められて暗号資産を購入し、指定された投資サイトを通じて送金。7月30日から7月12日までに、計250万円相当の暗号資産を騙し取られました。7月16日に署に被害届を提出しましたが、翌17日にマッチングアプリで知り合った女性名義の SNS アカウントを使用する別の人物に詐欺被害を相談してみたところ、助けてあげます。お金を稼ぐ方法を教えましょうと投資を勧められて指示された投資サイトに登録。17日に指示された口座に10万円を振り込み、ウェブサイト上で資産が増えていたことから18日にさらに30万円を振り込みました。その後、サイト内のイベントの参加費として45万円を12時間以内に支払う必要があるなどと連絡が来たことから不審に思い、署に相談。投資サイトも架空で詐欺被害に遭っていたことを発覚したということです。
もうすぐに SNS をやめた方がいい、ね。向いてない。
向いてないね。
うん、本当向いてない。
明らかに向いてないですよ。人を信じすぎ。
もう、あれだな。ネットの繋がらないところに移住した方がいいね。
そうだね。
うん、まずは。
まずは山奥に移住っていうことで。
スマホはやめると。
そうだね。
うん。
少なくとも、まあ、電話はできるけども、メールぐらいまでが精一杯のガラケーに変えようっていう。
いや、うん、その方がいいと思うな。
いいと思うけどね。いい人ばっかりが狙われるのは気の毒でしょうがないですよね。
まあ、そりゃいい人と悪い人しかいないからさ。カモになるのはいい人です。まあだから、本当は悪い人をカモにするもっと悪い奴がいればいいけどね。
クロサギね。
ねえ、それはね、うん、まだいいと思うんですよね。
詐欺師同士で詐欺し合ってればいいわけですよね。
そうそうそう。
うん、そう、まあその逆マネーロンダリングみたいなことでさ、ずっとその悪いお金がぐるぐる回ってるだけだったら、我々は知ったことじゃないじゃないですか。
そうなんだよ。だからね、ちょっとこう、いやー、こういう人もいるのでね。
もしかすると、どっちもグルだった可能性も出てくるじゃないですか。
いや、グルでしょ。だって、なんか、じゃなきゃいきなり相談する、あ、まあ、しちゃう人もいるか。なんか、最近騙し取られてね。でもさ、でも、そいつもまた詐欺ってことは、やっぱこれは、リストがね、出回ってね。もうかもなんですよ ね。
こういうやつが登録してきたら、そいつを狙えっていう風になってて、まあ、別の詐欺師っていうことでしょうけど、どっちも同じ名簿を持ってるかもしれないもんね。
助けてあげましょうって言って金儲けてすごいよね。そういうタイプの助けなんだっていう。
そういうのもいるんですよ、だから最近は。こうさ、投資詐欺ってのがすごい流行ってるのはもう周知の事実じゃないですか。
うん。
ってことはその被害者救済を歌う詐欺も現れるっていう。
なるほどね。
うん、多分ロマンス詐欺被害を救うと称した詐欺も出てくるでしょうね。
もうね、ロマンス詐欺と投資詐欺はこれだってくっついちゃってるんでしょ、要は。
くっついちゃってますね。
いや、複雑だね。
ロマンスの神様いないってことですよね。うん、悪魔しかいないんですよね。
まあ、ロマンスの神様は冬にしか現れないっぽいからさ。
あ、夏はもう全部詐欺だと思えっていうことで。うん、
まあ、広瀬香美公式アカウントから言ってもらわなきゃダメだよね。ロマンスの神様は、そんなにいませんと。
もう、涙ながらの訴えっていうことで。そのアカウントがハックされてたらどうすんだって話ですよね。
そうだね。
うん。やりこみいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月26日、朝日新聞。北海道市議がゴミ処理場で威圧。
おお。
北海道北見市議会の西垣内市議77歳がルールを守らず市の廃棄物処理場にゴミを持ち込んで他の市民の搬入が一時ストップするトラブルを起こしていたことが26日に分かりました。同センターは市民が直接持ち込む家庭ゴミを受け入れています。事前に市が定める区分に沿って分別することが条件で10キロごとに50円の手数料がかかります。事業ゴミの搬入には別途規定があり、手数料は10キロごとに100円ですが、自己申告制のため判断が難しい場合もあるということです。市などによると、引っ越し業を営んでいるこの市議は、22日の午前に布団などの家財道具を車に積み込み、家庭ゴミとして処分するため、同センターを訪れました。分別を求めた職員に、お前らの仕事だ。俺が市議と知らないのか、などと発言。職員が持ち帰って分別するか、他の搬入者の妨げにならない場所で行うように要請しましたが、車を横付けして一時的にゴミを貯めるダンピングボックスの前の床にゴミを広げて分別を始めました。職員が注意するも聞き入れず、後続の死後代が30分以上待つことになったということです。市議は北海道新聞の取材に対し、職員に作業を見ているなら手伝ってほしいと言ったつもりだったと釈明。ただ、ゴミ搬入のため現場を訪れていた別の男性は、不機嫌そうに威張り散らしていて、職員がかわいそうだったと証言しているということです。地方市議。
いやー、この番組で取り上げますけどね、とんでもない市議が多すぎるっていうね。
ねえ、ベテラン市議、結構まずい状況になってますよね。誰も手挙げないで、
そうそうそう、
選挙なしでそのまま続投みたいなことが最近多いじゃないですか。
いや、そうなんだよね。
だから、面倒でも、ちょっとぐらい若い人手挙げないとダメなんですよね。
なんですかね。もう、だいたい、市議であることとこれは別だからねっていうね。
そうなんですよ。
ゴミの分別。
これはさ、引っ越し業の男が市議を語ってるに近いじゃないですか。
逆にね。
権威を借りてるだけですよね。
いやー、良くなっちゃったね、これね。
ねえ。ほら、ちょっと前にもさ、地震の後の公費の解体で、自分家の隣にある家が壊れて、自分家に傾いてきてるっていうことで、その家を一番最初に解体させたっていう議員がいたんですよね。議員だったかな？知事だったような気がするけど、いろいろとね、権力持ってる人間が良くないことをする事件が相次ぎますね。
いやー、ちょっとね、人のね、代表、人を代表する立場にはちょっとっていう人が多いんだよね。
ねえ。だまあ、でもそれを選んだのは市民なんですよね。
なんかあれなんでしょう、だから、500人ぐらいで受かっちゃうんでしょ、どうせ。
ああ、まあね。うん。投票率とかの問題もあるしね。
いや、数百人だったらなんとかなるぞっていうさ。
そうですね。ちょっと規模の大きい中小企業とかが、村に入ってきたりするとね。
なんか知り合いの知り合いぐらいでいけるぞみたいなさ。
いけちゃうんですよね。会社ぐるみで、もう議会を乗っ取ることも可能っていう。
そうなんですよ。
うん。まあ、淡路島っぽくなってきますよね。
で、ある程度やっぱ大きくした方がいいんだよね。そう、あんまりに道がほらちっちゃくなっちゃうとさ、そうやって学級委員長ぐらいのレベルになっちゃうからさ。信任度がさ。
ああ。そうね。まあ、統廃合したわけですけど、こうなるわけですよね。
してもってことね。で、あれだね。ふるさと納税みたいにさ、
はい、
ふるさと投票ができる。その市とか町出身で出てっちゃった人も一応また帰るからっていうのもあるからと。
はいはい、
まあ、一票とは言わなくてもさ、0.3 秒ぐらいは持ってるみたいな。
そうだね。監視の目が行き届くようにっていう。
そうそうそう、
そう。俺たちは見ているぞっていうね。
じゃないとやりたい放題だよね。
そうですね。じゃないと、まあ、我々に民主主義は早すぎたっていうことになるでしょうね。
まあ、そうだね。
日本人民主主義向いてないなっていう。
いや、だって、それこそさ、こう、どんどんどんどんさ、転出してさ、人が少なくなっちゃったら、なんか俺に有利っぽいみたいな感じするじゃん。なんか、俺に反対してるやつはみんな転出しているとなるとさ、どんどん濃くなっていくっていうさ、支持率が。まあ、そんな気もするよね。なんかもう、お嬢は、これは無理だわってなった若者が出てっちゃうっていう、
ね。そう。愛想をつかしたやつがいなくなっていくからね。タレコミいただきました。リュウさん、ペニーさん、 ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月27日、読売新聞。消防士、怒って暴行。
ん？
さいたま市消防局は26日、後輩の消防士に暴行を加えたとして、南消防署に勤務する男性消防士50歳を減給10分の1、6ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。市の消防職員課によると、2019年の11月26日の朝、岩槻消防署の食堂で男性消防士が後輩の20歳代の男性消防士を床に倒して頭を床に叩きつける暴行をしました、
うん、
名前を書いたラップを貼って保管していたタラコパスタを後輩がラップを貼り替えたことで別の消防士に食べられてしまったことなどが理由だということです男性消防士は調べに対し態度に腹が立ったなどと話しているということですタラコタラコたっぷりタラコ。
まあでも、名前を書いていたのもちょっと謎だし。
あ、まあでもそれは普通に俺のだぞってことでしょ？
でも名前がないと食べちゃうやつもいるんだっていうさ、なん
か。ああ、まあ消防署の冷蔵庫ですから、みんな共用で使ってるわけですよね。
でもさ、自分で入れてないやつを食べちゃったって思ってちゃう。
まあ、早いもん勝ちな風潮があるんじゃないですか、その消防署は。
いや、だからこれは、なんか風潮に問題があるよね。
そうだね。風紀が良くないですよね。うん。他人を尊重してないもん。
名前を必ず書きましょうとかあるじゃん、職場とかだったら特にね。
ありますね。
でもそれはさ、誰のだか分かんなくなって、こう、処分とかさ、
うんうん、
腐ったりした時の責任が分かんないからであってさ、
はいはい。
書かなかったやつは誰が食べてもいいんですルールじゃないって思って
それは本人たちが一番分かってることですよね。
うん、俺入れてない、お前は入れてないよなって分かっているけど食べるって。
食べる。家族でもないのにそういうことをする輩がいるっていうことですからね。
すごいよね。
すごいよね。てかなんでラップを張り替えたのかですよね。
まあだからいたずらなのかな、多分。
あ、要は。そうなのか。
こうしちゃうと誰か食べちゃうんじゃないみたいに言ったら。
ああ。そうか。自分の手を汚さずに。
そう。
うん。じゃあ普段からちょっといい気はしてなかったかもしれないね。
まあそうだろうね。だからまあこれだけじゃなくなんでしょうけどね。
そうね。
怒ったのはね。
でね。うん。まあ。事件が起こったのは5年前ですもんね、これ。うん、今更これがね、公に出るってことはなんかいろいろくすぶってるなっていう。
5年間もかかったの、これ。
そうですよ。事件が起こったのは2019年ですから。で、処分が今年でしょ？
いやー、すごいね、これは。
これだけじゃないだろうっていう感じがするよね。
まあ、だからその中で最も象徴的な事実、事件を取り上げました。
タラコパスタ事件として。
そう。
多分他にもいろいろね、消防署員が手軽に食べられるもろもろが。
まあ、ペヤングとかいっぱいあるんだろうな、事件としては。
あったんだけども、ことの起こりはこれだったよねっていう。うん、19年タラコパスタ事変っていう。
ああ、もう、語り継がれるやつだから。これを解決しないと前に進めないんだ、この書は。
ああ。タレコミいただきました。ロックさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月28日、サッカーキング。カナダ女子代表、ドローン偵察。
ん？
22日、ニュージーランドの女子代表がトレーニングを行っている上空にドローンが飛んでいるところを発見。警察と国際オリンピック委員会 IOC に報告すると、これを操作していたのがカナダの非公認のアナリストであるジョセフ・ロンバルディ氏だったことが明らかになりました。カナダオリンピック委員会 COC は、カナダサッカーの非公認アナリストであるロンバルディ氏は、カナダオリンピックチームから外され、直ちに帰国する。そしてロンバルディ氏のアシスタントコーチもチームから外され直ちに帰国となると処分を下したほか、カナダ女子代表の監督はパリ五輪初戦の指揮を自主的に辞退し謝罪の声明を発表しました。24日遅くにはフランス検察庁がロンバルディ氏を逮捕し、同氏が罪を認めて8ヶ月の執行猶予付き判決を受け入れたことを発表。一方、アシスタントコーチは事情聴取を受けたものの無罪になったことが明らかになりました。
うん、
このような状況の中、FIFA は日本時間28日に FIFA 懲戒規定に抵触したとして、カナダ女子代表に対して勝ち点6の減点処分と20万スイスフラン、約3500万円の罰金処分を科すことを発表しました。
うん、
また、監督ロンバルディ氏、アシスタントコーチに対し、1年間のサッカー関連のあらゆる活動に参加することを禁止すると発表したということです。おー。まあ、多分、日頃からこういう偵察とかがもうあるってことですよね。
まあ、もう、これは見つかっただけで。
はい。
結構やってると。
よくほら、サッカーの練習が非公開で、みたいなことがあるじゃないですか。
あるね。
あれを、今までは、まあ、報道陣は黙って帰ってたけども、うん、敵チームが上空からドローンで偵察すると。
いやー、すごいね。
で、そうすると、多分、考えられていたであろう敵チームの対策みたいなものを丸ごと盗まれるわけですよね。
うん、そうか、うん。でもこれ、その、非公認アナリストっていうのは何なんですかね。
何ですかね。非公認なのは不思議ですよね。
非公認なんだから勝手にやってましたと言えなくもないけど、
はい、
報酬はもらってたんだもんね。
どうなんだろう。まあ、監督に情報を売ってたとかそういうことですかね。
情報や。
ああ。
非公認だから。
だからまあ、監督が処分されたってことは関係が認められたってことでしょ。
まあ、そうだろうね。だって来てんだから、ね、そこの近くまで。しかもアシスタントコーチが、うん、えっていう、そこにくっついてんのみたいな。ああ。なんかよくわかんない。
このアシスタントは、非公認の人のアシスタントです。
ああ。もうチームで来てんだよ、この人ね。
そうだ。この人で一人じゃないんですよ。やってる。その、実施部隊は。
だからあれだね。なんかこう、なんかあれなんでしょ、その、アドバイザーみたいな人なんでしょ、だから。
はいはいはい。
戦術アドバイザーみたいなこと言ってさ、なんか、やりそうだよね。
カナダとして公式に来てるわけじゃないけども、監督にくっついてきてるみたいな。
あー、なるほど、なるほど。
でもね、こんなのは多分日常的になってくでしょうね。それこそ今、スポーツ賭博とかがどんどん流行ってるから、こうやって情報を切り売りするっていう商売も出てくるんじゃないですか？
いやー、そうだろうね、うん。ちょっとこう、オリンピックもさ、こういう対策を考えなきゃいけない。ジャミングだよね。
ああ、そうね。でもね、公式の競技でもさ、ドローンで撮影とかしてるから一概に対策できないんですよね。
ああ、そっか。
うん。最近だとほら、BMX とかスケートボードとか、ガンガンドローンで撮影してますもんね。
そうかそうか。一概に禁止できない。
会場全部をっていうのはなかなか難しいんですよね。
でもこう練習の時はだからあれだよね。もう上も隠すみたいな。
は
い、
ああ、そうね。ドーム型以外の練習はできないっていう。
全部ドーム型か。それは辛いね。
辛いね。
あとあれだね。
はい。
影武者部隊ね。
ああ。
偽のもう一チームがいるっていう、ね。全然違う練習してるって。なんか、全員フルーツバスケットで遊んでますみたいな。そういう状況になっちゃう。
緊張感がない。勝てるぞ、これはみたいなね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月29日北海道ニュース UHB。 夏にコートで万引き。文庫本など約8000円相当を万引きしたとして67歳の男が窃盗の現行犯で逮捕されました。男は7月29日の午後0時40分頃に札幌市の複合商業施設で文庫本など5点、約8000円相当を万引きしたとして窃盗の現行犯で逮捕されました。当時札幌市の気温は23度ありましたが、警察によると男はコート姿で来店。それを不審に思った警備員が男の行動を注視していると、男はコートの中に文庫本などを隠したということです。レジを通すことなく店の外に出たため警備員が声をかけました。警察の調べに対し男はお金がなかったがどうしても欲しくて我慢できずに盗んだと話しているということです。
いや、昔の北海道なら成り立ったのかもしれないね。
ああ、そうね。今ガンガン北海道暑いしね。
うん
うん。
いやー、でも我慢できずに文庫を取っちゃうってのはすごい読書家ですね。
ああ、そうね、うん、もう読むものがないんだと。うん。もしくはまあ、新刊出たけども、昔は金があったけども、もうないみたいな。
図書館はもう読み尽くしたんじゃと。
おお、図書館全部を。
うん。
まあ、だから図書館にリクエストして入るまでの時間に読むものがない。うん。読みたいものがなかったらしょうがないですもんね。
却下されてる可能性もあるもんね。
ああ、これは入れられないと。
だって全部感動小説じゃないですか。
フランス書院はお断りですっていうことになったらね。しょうがないですからね。でもね、文学的な価値はあるから入れてくれる可能性はゼロではないと思うけどね。
いやね、そうですよ。なかなか、これは一つの文化ですっていうね。
うん。だ、ま、国会図書館に行けばありますよ。
だから真面目に国会図書館に行ってほしかったな。
札幌からだとね、交通費の方がかかっちゃうからね。
確かに。
うん。
なんですかね。今後は国会図書館の本もデジタルで読めるようになるとかさ。
ああ、それはね、かなり時間かかるでしょうけどね。うん。なくはないですよ。やってますからね、今。
それを待つかね。
待つか、うん、もしくは冬までなんとかしのぐ方法を考えるしかないですね。
そうだね。まあ、唯一夏でいけんのは、あれじゃない、腹巻きぐらいじゃないの。まあ、冷えるからね、と、案外ね、と、ここは。
うん、商業施設ですからエアコン効いてるんでね。うん、私は腹が冷えるんじゃよっていう、風を装う、うん。
そう。
トートバッグでいいんじゃないかな。 タレコミいただきました。ゾンさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月29日、熊本県民テレビ、14人分の上履き盗む男を逮捕。熊本市の小学校から14人分の上履きを盗んだとして、千葉県に住む男43歳が逮捕されました。警察によると容疑者は3泊4日で熊本に滞在していたと見られていて、3月4日から5日頃の間に熊本市にある別の2つの小学校に侵入し、上履き合わせて29人分を盗んだとして7月8日に逮捕されていました。警察は容疑者が事前にインターネットで小学校や周りの環境などを調べ、上履きを盗むために熊本に来たと見ています。捜査関係者によると、容疑者は5年前にも千葉県や鹿児島県など全国で同様の犯行を繰り返したとして逮捕されていたということです。自宅からは棚や床に並べられた4000から5000足の上履きが見つかっていますが、警察の調べに対してはネットなどでも買えると話し、熊本の事件については一貫して容疑を否認しているということです。
なるほどね。
3月の事件で7月に逮捕されてたんだけども、よくよく調べると過去にもやってたと。
なんで熊本なんですかね。
そこですよね。熊本の警備が緩いのか、ここにしかない上履きがあるのか。
デザインが火の国っぽいんじゃよ、みたいなこと
だな。熊門がプリントされてるとかね。
ああ。いやー、なんかね。
もしくはもう全国制覇したいとかね。
残るはこの国っていうことか。
そうそう。もう北海道から順に来てるんだと。
桃鉄みたいにやってんのかもね。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんと。
もう全国買い取りまくってるっていうやつですよね。
あ、サイコロだ。
あ、
うわー、熊本かーってなったのかも。
たまたま止まっちゃったんだね、それがね。
遠いなー。
遠いけども、まあ、サイコロの言うことは絶対だからね。
いや
どうルートを辿っても結局は熊本ってことですもんね。
そう。
うん、新幹線カードとか使っても。うん、まあ、九州新幹線でっていうことですかね。
いやー、なかなかね、遠征しますね、この人も。
しますよね。どんだけ盗んでも履く足は2足しかないというのに。
止まらないんだね。
止まらないですよ、ね。5000足ですからね。それだけ盗まれてるっていうことは結構衝撃的ですよ。
いや、そうなんだね。
ねえ。
まあ、でも、5000足を飾ったりしてんのかね。
飾ってたんですよ。仮にまあ1足1000円としても500万ですよ。全国のお母さんお父さんが稼いだお金が。
こんなところに。
こんなところに溜まっている。上履きという形でっていう。
まあちょっと、なんすかね、もう、数が、いや、ちょっと量なんだ。質より量を求めるタイプなのかな、この人はね。
まあコレクターですよね。だってね、全然自分に関係のないところから盗んでるってことは、人物像とか履いてた人のことは関係ないわけじゃないですか。とにかく上履きだけでしょ？
まあ、ちょっとわかんない。何かあるのかもしれないけどね。この人の中にはその、匿名性でもいいのだというね。
ああ。
あれじゃないの。この手書きの文字から推察するに。っていう遊びをやってるんですよ。
そうね。このかかとに書かれた名前はっていう。
多分、この子が学級委員長だろうなっていう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月30日、新潟経済新聞、飲酒検査拒否、男を逮捕。交通機動隊は7月30日5時30分頃、新潟県で自称哲学者の男性58歳を道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕しました。男性は7月30日の午前4時20分頃に、指導で警察官から職務質問を受け、酒気を感じた警察官から飲酒検知を求められましたが、検査を拒否した疑いが持たれています。警察がパトロール中、繁華街の道で急停止を繰り返している不審な車両を発見し、停止を求めました。車両を運転していた自称哲学者の男性からアルコールの匂いがしたため、警察官は飲酒検知を求めましたが、男性は拒否したため、現行犯逮捕に至ったということです。男性は逮捕されたことに納得していないなどと供述していて容疑を否認しているということです。刑事上的に納得できないってことですよね。
まあそうだろうね。
実存していないってことですかね。当時はあったかもしれない、今はない、それはあったんだろうかっていうね。アルコールの匂いはっていうことですかね。
いやー、これはいいですね。確かに哲学者は誰もが自認できるよね。
そうだね。人生に悩んでいれば大体哲学者っていうことで。
いいですね。やっぱ拒否するところとかがいいよな。
ああ、そうね。
うん。
うん。関係の言うことに、すごすごと、料理を食べたりしないっていうところが。
筋金入り感があるね。
そうだね。うん。だから、これ、新潟ですけど、できれば、哲学の道で逮捕されてほしかったっていう感じはするよね。うん。車入れないけど、みたいな。うん、
いいな、なんか、思想弾圧だな、とか言ってほしかったな。
ああ、そうね。酒を飲む理由があるってことですもんね。哲学的に。うん、
いや、ちょっとこれはね、おそらく取り調べも難航するでしょうね。
そう、ね、なんやかんやね。ぐじぐじ言うだろうなっていう気はするよね。うん、では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月12日、広島。店舗で60代の男性が、駐車の区分け表示を大きくすること、それを守らないのなら、店長を人質にして立てこもる、と書いた紙を店舗に置いた、ということです。広島県警は、この男性を逮捕した、と公表しているということです。
まあ、広げた方がいいのかもしれないけども。
そうね。うん、今見づらいっていうことですよね。それをやんないからって立てこもりをちょっとね、ほのめかすっていうのはまずいですもんね。警察に言うべきですもんね。
そうなんだよね。
うん。そこはちょっと危ないとかさ。
しかも、今すぐってことだもんね、広げろはね。
そうね。なんすかね、それによって何か自分に不利益がある。しかも、立てこもりも辞さないぐらいの不利益があるってことですもんね。
いやー、ちょっと何で恨みを持っているのかわからないですけどね。
何ですかね。まあ、その、店舗が気に入らなかったから、何かしら理屈をつけてるんですかね。
ああ、なるほど。もしくは、あれじゃないの。車で来たんだけれども、はい、駐車スペースが小さすぎて、はい、なんか、ドアが開かなくて降りれなかったんです。隣の車も。
車間距離がね、うん、とてもじゃないけどドアを想定していない、うん、そのフェリーで車運んでんじゃねえんだからよっていう感じのね、
そういうことなのかな、
ね、ギチギチだったんで、
うん、
でも区分け表示ってあれですよね、その例えば車椅子はここですよとかさ、
もう広げるところ、だから駐車スペース ここに1台2台3台、いやいやここ4台は無理だろうみたいなこと、3台だろうみたいな、
ああ。
ゆったり。
そのおかげで、例えば自分の車擦っちゃったとかそういうことですかね。
あ、そうそうそう。例えばね。
あ、それがもう勘弁ならんと。
うん。まあ、あり得るけど、どれだけ狭いのか見てみないとね。
立てこもった結果変更されるかどうかも微妙だしね。
まあ、立てこもり中になんですかね、その、線を舗装する人が来てちょっとずつ広がる。それは無理じゃないか。
今やってるんだってことでね。
まあ一番早いのは2台分を1台にしてくださいっていうことだよね。
そうね。諦めてもらうしかないね、これは。
そう。
タレコミいただきました。ロックさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月18日、広島県、午後1時30分頃。高齢男性が、この日も自転車に乗り、すれ違う児童に対し、チンコが痛い、チンコが痛い、などと、卑猥なことを言った、ということです。嘆きかもしんないよね。
いやー、それはちょっとさ、もうかわいそうだからね。
この日もって書いてあるからさ。もうこの辺では、もう連日ってことでしょ？多分これはね、行くなら病院ですよね。
ねえ。
泌尿器科です。
そうだ、早く行った方がいいと思うんだよ、ね。
行った方がいい。取り返しがつかなくなる可能性があるよね。痛いじゃ済まないっていう。うん。そのうちもげたりする可能性があるもんね。
毎日行ってんのってすごいね。
すごいよね。うん、日々悪くなる一方ですよね。うん。進行してるってことだもんね。
ちょっとこれはね、保健の先生に出てきてもらうしかないな。
ああ、保健の先生はね、風邪とか怪我とかはわかるかもしれないけどさ、梅毒とかわかんないでしょっていう。
まあ、少なくとも病院に行けとは言ってくれるだろう。
まあ、アドバイス。つなぎはしてくれるよね。うん。だこの場合は110番じゃなくて119番ですよね。
ああ、そうね。そうだね。
緊急で就業してくれっていう。
その方がいいと思う。
7月26日、神奈川県、午後11時38分頃、中年男性が女性用パンツを履いて頭にも被っているのが目撃されたということです。
まあ、どっちかの方、どっちかってことだけど、まあ、そうだろうね。被る用とね、履く用。
分けてるんですかね。うん。自分でもうっかりしてるとね。
うん。
履いたやつ被っちゃうことになっちゃうから。
まあでもあれなんですよ。やっぱり熱中症対策って意味では被んないといけないから。
変態としては普通の帽子を被るわけにはいかないっていうことですよね。
ちょっとそれじゃあ合わないよねと思ったのかな。
うん、まあそれはもう、辞任があるよね。うん。自分で分かってるってことですもんね。自分の変態性が。
そうだね。うん。うん、
確かにね、その、不審者も安易に露出できない時代になりましたからね。
倒れちゃうからね。
倒れちゃうから。先週もいましたもんね。
そう。対策してる人はいたね。
対策が、まあ、こうやって着実に不審者の間にもその意識が高まってるってことですよね。
首に巻くやつとかもするよ、そのうちね。うん、
濡らしたパンツをね。
そう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ピザが52分遅れて訴訟を起こしてるっていうのがありましたけど。
訴訟で負けましたね。
まあ今、ウーバーのね、ウーバーイーツとかこんだけあると、はい。それいろいろあるだろうなって思うよね。
ああ、まあトラブってるだろうね。
なんか私この前うちに来た人がなんか、私は知らなかったけど、なんかそのちょっとこう、箱が壊れたみたいな、要は、中身は別にいいんだけど、なんかちょっと潰れたとかわかんないですけど、
はい、はい。
で、なんかお詫びにっつってなんか午後の紅茶ミルクティーを持ってきたって言ってた。いや、ちょっと待てと。いや、置いてく分にはいいけど、なんかこう、何だったのかな、松屋なのかな、マックだか知りませんけど、その、合わないよねっていう。そこにセンスを感じないよっていう。
お前と俺はねっていうね。
そう。
うん。
なんか、お茶とかさ、と。水と、ね、水じゃん。お茶とか、その、なんだろうな、みたいな。うぶしろを聞くやつにしろよっていう。
お前はそれが好きかもしんないけどっていうことですよね。うん、
なんかやっぱりそこにこうなんだろうな。うん。いや、そこって結構重要じゃないかと思う。
そうだね。だからその人は例えば若かったりしたら、牛丼とゴゴティー、ミルクティーも全然いけるかもしんないけどと。
うん、そう。一般的かっていうさ、う
ん。そうだね。うん。定食屋で、はい、ミルクティーですって出てこないのっていう。
そうなんだよね。
うん。
麦茶ぐらいとかって16茶とかにしろよっていうさ、なんか
そのそうそう
オールマイティー感がさ。いや、だけど、まあ、それはまだ一例ですけど、だからそんだけ多分、なんていうの？全国でいろいろあるんだろうなと思って。
そうだね。うん、だそのケースは単純にクレーム入れられて自分の評価が下げられるのが嫌なんでしょ？
あ、そうそう。
個人的に、ね、自発的にやってるんだと思うんだよ。
まあ私もクレームね、試着になりますよね。なんていう飲み物を持ってくんだと。ご飯に合わないじゃないか。
だからレビューにね、箱のことはいいと。
そう、
うん。チョイスがまずいっていうことをね。こいつはそういうセンスの持ち主だってことを書いた方がいいってことですよね。
いやー、味覚音痴じゃないのかっていうね、評価になる、
ね。そうだね。ラーメンとパフェみたいな食い合わせをしてるんじゃないかっていうことを疑われるわけですよ。
いや、そう、だけど、なんていうの、これって要は、特にウーバーイーツは個人のものだからさ。
そうだね。
ね、会社対個人ならまだしも、やっぱ個人対個人は、いろんな考え方の違いとか価値観の違いで、これはいろんな問題起きるよね。
だって全国でね、そういう声なき声があるのかもしれないよ。
いや、ほんとそうですよ。
うん。でもまあね、今んとこまだウーバー訴えたっていう人いないからね。
もみ消してんじゃないのなんか。だってさ、絶対届かなかったケースってあると思うんだよ。
ああ。あるだろうね。
あると思うんだよね。
まあその場合は多分本社からは返金とかがあるんだと思うけど。うん、
だけどほら返金じゃってまた今回と同じね、訴訟があってもおかしくないよね。
そうだね。そういう勇気ある人がどれくらい今後現れるかってことですよね。
まあ、もしかしたら返金どころじゃなく返金してるのかもしれないね。
ああ、大量に。
ギフト的なさ。
ああ、
うん。次回、まあ、5回分みたいなさ。
ああ、なるほど。
だからしないと確かになんか、ちょっとそれじゃ収まらんってケースもあるんじゃないかな。
あんだけね、その、一般人を動員してるわけだから、トラブルにはなりやすそうだもんね。
絶対にあるよ、と思う
から。まあ、訴訟になる上だったら、口封じした方が安いっていう。
うん。まあ、別にそれ納得してくれるならそれでいいしっていうね。
まあね。
うん。
だまあ、やるなら集団訴訟とかになるでしょうね。
ああ、もう届かなかった人たち連盟が。
そうそう、腹減り連盟がさ。
うん。まあ、それで、なんか、餓死しちゃった人とかいればかなりね、
ウーバーのせいでっていう。
リアリティが。
あの牛丼一杯さえあればっていう、ね。
いや、家持ってきちゃってるしなーっていうね。ああ。
そうね。あんなに食べたがっていたんですっていうことで。
いやー、精神的苦痛のね、算定が難しくなりますね、これ、ね。
難しい。まあね、最悪歩けないから頼んでるっていう人だっているわけですよね。
いやー、そうなんだよ、うん。だから、ちょっとこう、手軽感はあるけれども、うん、なかなかリスクがある、あれはビジネスだよね。
リスクもあるし、ビジネスとしてちょっとギリギリですよね、成り立ちが。
ギリギリだよね。
あんまりサステナブルではないですよ。
今できることをした感じがするんですね。
次のオリンピックまであるかどうかっていう感じの。
まあちょっとね。だってあれ待遇改善とか出てきてるんだもんね。なんか要求とかね。
あの、労組組んだとかそういう話はあるよね。
そうなると普通になっちゃうからね。
ねえ、普通。まあだから出前受け負い業としてね。
そうなると旨味がなくなっちゃうんでしょ、その安くできるとかね。
ねえ、うん、その購入する我々の側がそれを納得するかどうかですよね。
なあ、そうかそうか、それぐらい払ってもいいぞとなるかどうかね。そ
う
そ
う、もう私はね、例えばハンバーガー届けてくれるからっていう理由だけではあの値段は払えないから使わないですよ。
まあだからあれでしょ、そのちょっといけない事情があるとか、本当そういうね、
そう
ことだったらっていうのはあるけどね。
都心でしか成り立たないじゃないですか、商売として。
まあそうだね。
ね、北海道でとか無理でしょ。
冷めちゃったんですってなる。まあだからちょっとあれだな、やっぱりそうなるドローンだな。
ああ、ね、ドローン配達になるよね、うん。もうでもそれは確実に来てますし、やってますからね。
松弁ドローンが来んだ。黄色いやつとか。
そうね。全国のあの松屋から飛び立っていくわけですよね。うん。それはそれで未来っぽくていいね。
面白いなぁ、うん、それ。
だドローン開発競争ですよ。松屋、吉野家、すき家。
そうだね。あの汁物をどうやって水平に運ぶかっていうね。
つゆだくをね。
つゆだくすぎる。ちょっと漏れてるぞ、あのドローン。
どこのドローンが優秀かっていうね、それで選ばれるようになってくるかもしれない。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。